さて、今日のカフェテラスのお客様、三田市美術協会から会長の高橋さんお越しいただいてます。ようこそお越しくださいました。
お招きありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょうどプレスリリースとして、はい、協会展とか商品展などされるというご案内いただいたので、はい、やっぱりいろいろ動き出したなと。コロナがねちょっと今ね収束し始めて、またちょっとでも増えてるのかな、気になるところですけどもね。
はい、そうです
ね。活動はずっと続けていらっしゃるんですね。
はい、
去年の様子はいかがでした？
去年は春はできなかったんですよ。
春やっぱりそうですね、
はい、それで今年も春はできなかったんですけれども、
はいはい、とても増えましたのでね、
はい、秋はなんとか動線を作って、うん、はい、まあ、それに沿って、来場者の方動いてもらおうという、はい、ちょっと苦心はしましたけれども、はい、
でも普通のイベントと違って作品をご準備しなきゃいけないので、このあたりはしますよ、中止にしますよ、それとも行いますよっていう号令は早くから決めなきゃいけないので、ご苦労あったんじゃないですか？
一応するつもりでギリギリまで、うん、頑張ってましたのでね、はい、春に関しては、だから、まあ、皆さん作品は作って待っていてくださったんですけれども、ちょっと情勢がね悪くなったので。
そうですね、はい、じゃあ作品去年も同じような感じで作ってらして、はいはい、で結局直前でやっぱりやめようということになって、はい、でも秋にはもう GoTo トラベルもあったり、ちょっと人数も増えてましたけど、去年と今比べるともうちょっと動きがあったので。
そうですね、
で、まあ、実施されて、はい、でその時もさっきおっしゃったように動線をうまくこう作ってされたので、特に大きな混乱もなく、
まあ押しかけてくるようなイベントではないんですけれども、はいはい、やはりグループで来られたりとか、
そうですね、
お客さんが重なる時があるので、はい、やはり間隔を空けていただこうというのが、ちょっと苦心しましたね。
でもその時のお声掛けとか、消毒お願いします、マスクお願いします、特にトラブルはなかったですか？
はい、それはなかったです、おかげさまで。はい、
そして今年、はい、やはり春が人数がぐっとまた増えてたので。
そうですね、
はい、その時も皆さんやっぱり作品作りは続けていらしたんですか？
作っていただくようにはしても、作品の目録も、出来かけてきたところなんですよ。確認を取って、はい、皆さん、まあ、一応やる気が出てましたのでね、はい、それが直前になって、やはり取りやめようということになりまして、ちょっとね気折れしましたけど、
はい、やはりね。ただこのコロナ禍ということで外には行けない、でお家にいることが時間が長くなるということは、作品作りで気分転換といいますか、ご自身のこうバランスを保つのにすごく素敵な皆さん活動していらっしゃるんじゃないかなと思いましたけど、いかがですか？
は
い、
常日頃から制作っていうのは日々、行われてますのでね、
は
い、タイマーズっていう感じで皆さん一生懸命ね、描いて出したり、まあ、写真の方だったらちょっと外へ出るのがちょっと大変だったかもわからないですけどね。
写真
に関してはやっぱり、ちょっと大変な時でしたね。はい、
まあ、三田はね幸い自然豊かな場所ですので、出る時間帯とか場所を考えると、まだ真ん中の街中と考えるとちょっとマシだったかもしれませんね。
そうですね、まあ、外に出るっていうことでね、やっぱり気分も変わりますし、
そうですね、
広い自然の中だったらね、
本当ですね、
はい、まあ、コロナも恐れずにっていうことができたと思いますけれど、
はい、高橋さんご自身はどの部門を作品作りをされてらしたんですか？
私は日本画なんですよ。
日本画
で、それも花鳥なので、は
い、
やはり花を育てたり、まあ、咲いてる花をスケッチに行ったりして、はい、それを制作の方に向けてますのでね、やはりちょっと外に出ることが、はい、
本来はじゃあ外に行ってしっかりとスケッチしてということですか？
そうですね、はい、だからまああんまり外に出られない時期だったので、自分で花を育てたりとか、
はい、
お店で買ったりとか、はい、まあ、自然に即した花を選んで描いてました。はい、
日本画というのはいわゆるこう 画材が違ってくるんですか、それとも題材自体が変わってくるんですか。
題材はそんなに変わらないと思いますが、はい、あの画材ですね、油と違って日本画はニカワっていうのを使って接着するんですよ。
なんかお皿みたいなところに色がついてますよね。
それは
原料ですか。
原料の土っぽいものの材質を、ニカワで練って、それで水で伸ばしていったことか、それで貴重品のものでしたら、岩ですね、宝石類とかを、
砕いて
砕いたのを
すごい、
で今はもうガラスに着色したものが出回ってますので、ちょっと安価には制作ができるようになりましたね。
そうなんですか、はい。そしてキャンバスといいますか、描くものの素材は、
素材は昔は絹だったが多かったですけど、
布地ですか。
はい、
あ、そうなんですか。すべて布地ですか。
いや、紙もありますけれどね、
和紙ですか。
和紙ですね、手すき和紙で、
でもそうなるとものすごくこう布地と和紙とでは乗り方が違いますよね、色の。
そうですね、布はあまりその濃ゆくは塗れないですね、で和紙も薄いものから厚いものまでありますので。
そうですね、
だから塗り重ねるのが多い作品に関してはとか、岩を使う場合は分厚い、厚増しっていうね、
それは全部ご自身がじゃあ今回はこれにしようっていうふうに選んで決めて。
そうですね、
何が多いですか、高橋さんは。
もう先ほど言ったように、和紙で、花を描くっていうのが、
あ、そうなんですね、
で小動物ちょっとね、虫を
いつ頃からこの日本画は。
正式的にはね、19歳ぐらいの時にちょっと日本画の先生と出会ったものですから、それで本格的に、最初は油だったんですけど、その匂いがね、ちょっと耐えられなくって、
でも
書き出してすぐに辞めて、日本画の方に。
じゃあもともとは絵を描くのがお好きだったんですね。
そうですね、もう子どもの頃から落書きが、絵というより落書きが得意でしたね。
だって小さい時って女の子よくこうね、少女の顔を描いたりとかするのが、学校でも流行ってたりしますけれども、
そうですね、
そういうのがお得意で、みんなから描いて描いてって言われたんじゃないですか。
もう私よりも上手な方がいっぱいいらして、やっぱり流行ってましたね、
でそれで油絵の方にちょっと行かれたけど、でその後日本画タッチとか全然違うんですか。
そうですね、塗り方がまたちょっと、
どんな風に違うんですか。
日本画は結構水を使いますので、水彩画と間違われやすいんですけれども、全体に水を入って、色をのせるとか、のせた絵の具を水で伸ばすとか、水をつけた筆でね、伸ばしたりとか、ちょっと繊細なところもありますし、大体に描けるところもあるんですよね、
でもその19歳からだったら本当に長く続けてらっしゃるけども。
そうですよね、
魅力は何でしょうね。
なんでしょうね、花が好きっていうので、それもとっつきの一つだったのと、細々と制作というよりもスケッチが大好きで、スケッチしてる時が一番幸せなんですよ、
そうなんですか、
制作になるとやっぱりね、どう表現するか、そのスケッチしたものをいかにその自然よりももっと素敵に見せる、手で描く分ね、ちょっと魅力的に描きたいなと思うことがたまにありますから、ちょっと難しい。
スケッチに行かれたり、実際にスケッチしているお時間がもうとっても充実して、お幸せでいらっしゃる、そういうことをずっと続けてこられて、そして現在、美術協会の会長さんでいらっしゃいます、美術協会っていうものの、趣旨と活動をちょっと改めてご紹介いただいていいですか。
はい、わかりました。最初は絵画協会って言ってましたけれども、絵画だけの部門じゃない、やっぱりね、いろんな方活動の 場を設けようと思って、その立体造形とか写真とかっていうことも含めまして、美術っていう名前に変更したんですけれども、やはり会員さん相互の、親睦はもちろんなんですよ、個々に活動してる人が多いので。
ああ、なるほどね、はい、
それとやはり三田の文化振興ちょっと、なかなかね、こういうものは容疑みたいな風に捉えられて、そのもう一つ奥深くね、皆さんに理解してもらえないところもあると思うんですよね。だから絵を描くのが好きな人、写真を撮るのが好きな人、物を作るのが好きな人たちがね、もっと集まってきてくれたらいいなということで、一応美術協会として、
はい、
はい、
皆さんどのぐらいの頻度でこう親睦を図るといいますか、集まられたりとかされるんですか？
それはこの協会展
の、今回ありますけども、
時で、はい、協会展が年2回と、でチャリティーが1回、
はい、
主な行事としては3回なんですけれども、そんな中で、開放もちょっと発行したりして、
最近そうなんですね、はい、
だから個人の情報もお知らせしたりっていうことも始めました。
そうですか、はい、コロナになってなかなか皆さんの思うように連絡取るのも難しかったと思いますが、影響はいかがですか？
あんまり皆さんそんなに、深刻じゃないのかなっていうのは、お家の中で自分の好きなことができるっていう、ね、
そうですね、
幸いなことに、
よく言われてますけど、やはりお家の中で普段外で動いているとお家の中に引きこもった感じがありますけども、もともと制作もお家でしてらしたり、スケッチに行かれたり、お写真の方だったら撮影に行かれたりということもありますけど、お家で何かをするってこともされてるので、そんなにコロナだからといってということはなかったですか？
そうですね、小さな制約はあったと思いますけれども、
当然ですよね、
でも没頭できるというか、
じゃあ作品がちょっと変わったとかいうことはありましたか？例えば去年は秋されて春もできなかったけども、
それは皆さん、独自の世界をお持ちなのでね、影響はなかった
ですね。作品に何かこう現れたということは特になかったですか？そうですか。作品の種類はところどころ今出していただいてますけど、日本画、それからあとは油絵とかですか？教えていただけますか？
一応洋画っていうので油と水彩を、描く人がいますのと、で先ほど出た写真ですね、それからガラスの作品を作る方もいますので、主なところがそんなところ。
そうなんですか、出展される皆さん方はどんな方々ですか？
もうね、やはり年数が、今年で34周年になりますので。
そうなんですか、
私もその頃は若かったんですが、ということで
いただいたご案内には、美術協会展自体は32回目になるわけですね。
その協会
の協会展としては
変わって春、秋でカウントしてますので、ちょっと回数は、多いですけれども、
すごいですね、で何人ぐらい今いらっしゃるんですか、この作品？
協会も含めて、35名ぐらいの方が、所属してますね。
男性、女性のバランスっていうのはどんな感じですか？
やはり女性の方が多いですね。
そうなんですか、今やはりっておっしゃったけど、こう絵を描いたりするのはあんまり男女関係ないかなと思ったりしますけども。
関係ないでしょうけど、もう今こちらで登録している方はちょっと女性の方が買ってますね。
そうなんですか、でもまだまだ個人で活動されて作品作ってらっしゃる方はきっとおありでしょうね。
そうですね、多いと思うんですけれどもね、発表の場がね、ウィズ協会は2回行いますし、チャリティーも含めて商品を
そうですね、
皆さんに見ていただけるので、ぜひね加わっていただけたら嬉しいなと思いますね、
ご自身の中で ご自分でもちろん描くスケッチがお好きだとおっしゃってたので、はい、特に作品作りをしなくてもお好きなことをしててももちろんいいんだけれども、はい、このように作品を紹介見ていただく機会があるってことはまた違った形になりますか、仕上げていく
時に。そうですね、やはり黙々と描いていって、評価っていうものとか、はい、自分の出来栄えっていうものはもう個人的に見て、まあ、これはいい自分でいいと思ってても、うん、はい、やはり人の目にさらすっていうことで、いろんなことがね見えてくると思いますので、これはやはり人の目に触れて自分がまた、やる気を起こすと反省も含めてね、はい、
でもこのゼロからね、結局こう美術っていうのは何でも写真でもそうですけど、ゼロから作品を作るっていうことは今おっしゃったようにやる気がないと、はい、時間も物もあってもできないんでしょうね。
そうですね、やはり気力も大事だと思いますね、それとも好きっていうこと、
そうですね、
好きこそもののっていうのでね、
そうですね、はい、
やはりその一生懸命皆さん制作されている姿を見るとね、はい、捨てがたいですね。
なんか作品作りの時には個々それぞれに孤独って言い方が合ってるかどうか分かりませんが、お一人でされてらしても、その先にはまたお仲間もいらっしゃるし、はい、そのお仲間とまたギャラリーに来てくださる方々もいらっしゃるってことを、はい、いろんなことを考えると、ご自分でコツコツ作った作品が見ていただける機会っていうのはやっぱり励みになると
、はい、大事ですね。
あ、大切ですか、は
い、でやっぱりいろんなお言葉もらうとね、
あ、おっしゃいますか、やっぱり
気がつかないことそうですね、
例えばどんなことをおっしゃるんですか、は
い、いや自分これ見ると気持ちが落ち着くとかね、あ、そういうことを言っていただく方が結構いらっしゃいますね、はい、
そうですか、
それとか、まあ、懐かしい風景を見たらね、思い出し昔を思い出すっていう方もいますしね、
は
い、
そういうこう感想をお伝えするっていうことは作者さんから見たらいかがなんですか。
そうですね、やはり嬉しいことですよね。で、まあ写真に関したらこれどうしてどんな風に撮ったのっていう質問もあるのでね、やはり事前に写真家の方にも作品をちょっと聞いてみたりはしてますね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ当日はお当番の方がね割とよくこういらっしゃいますけども、はい、そういうご自身の作品じゃないものにも質問が、はい、来られた方々から投げかけてこられるので、
はい、そうですね、で立体造形に関してもこれは何でできてるのかとかね、うん、はい、聞かれるので私もそのいただくまでちょっと分かりませんので、ね、当日にならないと、
はい、
それでちょっと耳をそば立てたりして、
はい、そうですか、
はい、制作の様子を聞いたりとはしておりますけど、
ね、じゃあちょっとここで一曲入れて後半ももう少しお話聞かせてください、はいはい、さて今日のカフェテラス、お客様にお越しいただいているのは三田市美術協会の会長高橋さんです。後半もお付き合いよろしくお願いします、
はい、よろしくお願い
します。11月の11日が先ほどからお話をお伺いしてます美術協会展、
はい、
場所は里の根ホールでされるということで、はい、そしてもう一つ今度は11月2日遅れの13日の土曜日からは、チャリティー商品展、これも同じく里の根ホールのワーキングブースでされるという、はい、チャリティー商品展、これもずっと続けてこられてるんですね、はい、
そうですね、平成2年の、雲仙普賢岳のちょっと、平成元年に起きたことなんですけども、はい、やはり大変だということで、なんか私たちで力になることはないかということで、はい、大野会長の時なんですけどね、はい、チャリティーしようかということで、
はい、じゃあそれまでは春と秋のこの協会展があって、はい、そしてそこにもう一つこのチャリティー商品展をしましょうということ、はいはい、どんな作品が届くんですか。
やはり皆さんそれぞれ自分の得意な
ジャンルのものを、
はい、でまあ、商品と言ってるぐらいですから、ね、15までの作品、
はい、
を展示してもらって、まあ、ご来場者の方が気に入ったら、はい、お買い上げいただいて、収益純益を、はい、社会福祉協議会とかその、まあ始まりは あの義援金の方ですので雲仙の方に、はいはい、お届けさせてもらいましたね、はい、
それから毎年毎年という形になるんですか。
毎年、はい、行っておりますけれど、はい、
その後に阪神淡路大震災がありましたけど、はい、地元というあのことになりますけど、この場合はどうされました、
はい、この場合もやはり、はい、あのビビたるものですけどね、
されましたか、はい、あそうですか。じゃあ実際にあの場所に直接送られることもあるし、社会福祉協議会を窓口にされてお渡しになる
という、はい、そうですね、はい、社協だと、まあ、どこそこにお願いしますっていう指名もできるんですけれども、
そうなんですか、
まあ、義援金に関してはやはりその窓口が決まってますので、そちらの方に送らせていただいてますね、
はい、なんかこう寂しいことといいますか、そのチャリティーがあのこう今年は貯めておこう、来年に貯めておこうって、ね、なっていったら嬉しいんですけども、ここのところ毎年毎年大きな被害が起きて、本当に被災地にこと書かないという言い方がね、すごく変な言い方ですけど、
はい、そうですね、
毎年被災地が生まれてますね、はい、
だからなかなか私たちの力ではね、あの気持ちだけも届けられたらっていう感じで行ってますね。
まあ、私たちもね、その阪神淡路大震災で被災地の方の体験もしてますけど、やっぱそういう時に額ではなくて心を寄せてもらってる嬉しさっていうのは実感しますのでね、はい、だから多さではなくて、はい、あの寄り添ってもらえてる、私たちの存在を知ってもらってるっていうのはすごく励みになると思います ね、
あね、ちょっと伝わったかどうか分かりませんけれどもね、はい、気持ちだけは、皆さん持ってましたのでね、はい、
なんか作品がこう、まあ、今は大きさのことをおっしゃってましたけど、はい、こう書くものがなんか変わるとか写すものが変わるとか、そういう、こう違いは作ってらっしゃるんですか。
あ、そうですね、やはり年末に行ってましたので、ね、
いつも
最近はちょっとあの、協会展に合わせて秋ぐらいになりますけど、うん、はい、前は本当に12月に慌ただしい時でしたけれども、はい、行いましたので、来年の干支を描いたりとか、
なるほど、は
い、そういうこともね、心がけておりましたね、
そうすると来られた方も、はい、あら素敵、これ玄関に飾ろうかしら、お部屋に飾ろうかしらと求めやすくなりますね、
はい、
確かに、
はい、
ああそうかそうか、
だから毎年それを楽しみにあの来てくださる方もありまして、
ね、はい、はい、そうですか、じゃあ、まあ、今秋ですけど、もしかしたら今年もそういう干支
誰かがと強要はしてないのでね、はい、まあ、自主的なことですので、まあ、あの何点かは出てくると思います。
大体、はい、いつも何点ぐらいあるんですか。
そうですね、100点以上あるんですよ。実はあの
すごい
陶芸をなさってる方も多くって、はい、それをあの協賛として出していただいてますのでね、はい、あの100点以上200近くになると思いますね。
あのか、そうです
か、以前のちょっと統計だと、
はい、そのぐらいありますか。
ごまごましたものを入れますから、はい、
協会展の方は何点ぐらい、今回は。
今回は73点なんですけども、まあ、これはね、協会員だけの力じゃなくって、はい、一応招待者っていうのと、
はい、
で今回あの公募展を、
はい、
8月に行いましてね、その、 あの10代20代の方の作品の入選者の方も、はい、一緒にということなので、ちょっと作品の数が多くなりました、
はい、招待者というのはどういうことですか。
招待者の方は、まあ、あの立体造形の方がなかなかね、あの協会の中には少ないので、
はい、
あの立体造形の方をお招きして、あの小さな作品しかあのちょっと飾れませんけれども、
展示場として、
はいはい、あの出品していただいているんです、
うん、ということでいろんな種類の作品が集まるという。
そうですね、漆の作家さんとか陶芸のね、
はい、
あの名のある先生もいらっしゃいますし、またあのユニークなところでは、はい、あの発泡スチロールを今年、うん、作品として出していただけるようになったんです。
発泡スチロールでの作品は、はい、面白そうですね。
そうですね、以前はね段ボールで作品を作っていただいて出していただいたことがある方なんですけれども、 今はちょっと発泡スチロールにハマっていらっしゃるみたいで、
そうなんですね、はい、
だから私も楽しみで、
はい、分かりました。70なんて言って会員さんよりも随分多くの作品が、
そうですね、倍以上の方に
ということですね、
はい、
当日は11月11日木曜日は、初日ですので何時まで空いてらっしゃいますか、はい、
オープンが13時からになるんですけどね、はい、そして5時17時までが初日の時間帯なんですよ、
はい、そして最終日が16日とご案内の方にありました、はいはい、この日は最終日
が16時で、
あ、はい、はい、分かりました。
ちょっと皆さん勘違いされることがあって、いつあの15時まで、
そうですね、
17時まであると思われる方があるんですけれども、
はい、
はい、
間の日は、だいたい10時から夕方の5時まで見ていただけますけど、はい、初日は午後から始まって17時まで、はい、最終日は朝はいつも通り10時から始まりますけど、まあ、お片付けもあるので、はい、16時までということ で、はい、ちょっと時間ねお気をつけいただきたいと思います、はい、そしてチャリティー商品展、こちらは、はい、何時から何時でしょうか。
同じように時間、
同じですか、はい、
今回はあの前日にちょっと準備をいたしますので、13日からは、はい、あの丸々10時から17時まで、
はい、最終日はいかがですか。
最終日はちょっとあの整理とか、はい、
はい、
始まりますので15時で、はい、
はい、分かりました。ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。場所は里の根ホールで行われます。チャリティー商品展の方は里の根ホールのワーキングブースという場所になります。では最後にリスナーさんにメッセージをお願いいたします。はい、
ありがとうございます。今年はあの協会展の方はチャレンジテーマとして命っていうのを掲げております。やはりちょっとこのコロナの時で、はい、皆さん命のことをね、はい、深刻に考えられたと思いますの で、
そうです、ね、
まあ、あの教会もいろんな命の表現をしていると思いますので、ぜひそれを楽しみに見に来ていらっしゃってくださいとお願いしたいと思います、
はい、でチャリティーの方はいかがでしょうか。
チャリティーの方もやはり微々たるものですが、皆さんのご協力によって社協の方に貢献できますので、ぜひ、まあ、見に来ていただくだけでも嬉しいですけれども、気に入ったものがあれば、はい、お買い求めいただきたいなと思います。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。あのコロナ禍の中でもご自身を励まし、そしてまたそれが私たちの目を楽しませていただいて、元気もそれからまた前向きな気持ちもいただける、そんな作品展、美術協会展が11月11日の木曜日から、今日が9日ですので明後日からになりますね、はい、そしてチャリティー商品展は今週の土曜日です。11月13日土曜日からスタートしていきます。いずれも里の根ホールですから、ぜひ皆さんお出かけください。今日は美術協会の会長高橋さんをお迎えしてお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。